77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年4月の8日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。今週は空海酒井智美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりです、ね、
今日は空海で飯空海してきました
ランチに、はい、ご来店いただきまして、
うん、ねえ、
先ほどね、もうほんと数時間前までちょっと一緒にって感じですね。はい、
行くとまあ2時間ぐらいいるのいや、たまたまね、ちょうどね、うん、まあもちろん来週もランチも美味しいんですけど、ちょうどあのね、
フォカッチャ
を
焼き
コネコネしよって、
コネコネしてる時だったんですよ。
指でポンポンポンポン穴開けて、そこにそのオリーブを突っ込んで
ギュギュ詰めて遊んでたんですけど、
それあと何分で焼けるって言ったら15分ぐらいで焼けるよってこと
や
った。
じゃあ
待ちますって言って焼きたてを買って車に積んでるんですけど、はい、今僕の車の中
フカッチャ、
超フカッチャ
非常食ですね。今日何があっても大丈夫、帰れなくなっても、
ね、
ありがとうございました。
はい、はい、さて今週はですね、記念すべき254人目のゲスト様ということで、
はい、
元 J リーガーサンフレッチェ広島で活躍されておりまして、今は株式会社ファンタジスタ代表取締役、はい、またフットボールクラブブリストルを運営して子どもたちの、ね、育成されております、
はい、
大久保誠様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ、
ようこそ
お越しいただきまして。
素敵
ね、
素敵。
やっぱオーラが違いますよね、
うん、もう見れないもん、左
なんて
右ばっかり見てます上田さんの方ばっかり見てる
いや結構ね、ともちゃんのね、はい、空海のお店にも結構ね、
そうですね、
J リーガーの方
が、はい、来ていただくんですけれども、
はいはい、
やっぱり独特のなんていうんですかね、やっぱかっこいいですね、オーラが ね
かっこいいです、うん、これファンタジスタっていう会社名ですけど、うん、そしてフットボールチームはファンタジスタじゃなくてブリストル、
うん、そうですね、
この辺の関係性っていうのは、
うん、僕がファンタジスタであって、
ああ、
そのファンタジスタの僕がお届けするサッカークラブがブリストルっていう、う
ん、じゃあブリストルはその選手のためのもの、
うん、
そうですね、はい、
ああ、ファンタジスタは大久保さんの、
そうですね、僕がこれからまたあのいろんなことをやっていく中で皆さんがこうびっくりするようなことというか、そういうものをこう提案できたらいいなって。
ファンタジスタ、
ちなみにファンタジスタの思いは、この名前に対する思いっていうのは、
まあやっぱりあの僕そのロベルト・パッチョっていうイタリアの選手がすごく好き でまあ彼が本当にファンタジスタってよく言われてたんですけど、まあ本当に何ですかね、あっ
っていう、びっくりした、さすがですね、もう、はい、
あの間合いがいいでしょ、うん、
間合いが、
そういう意味なんですね、うん、これブリストルは、
うん、
ブリストルはイギリスの港湾都市の地名なんですよ。ブリストルシティっていうのがあって、
それはどういう思い、そのチーム名にした思いっていうのは、
で長崎も同じ港町じゃないですか。
なるほど。
で鎖国時代にまあ、日本を支えたっていう、で今はどうしてもこう田舎とか、 なんかそういうの理由にこう少しこう、ね、まあ、でも新幹線取ったりとかまたいろいろ活性化を図ってるとは思うんですけど、やっぱり日本を支えたってそういう過去もあるし、なんかこうそういう、なんですかね、そういうことができた場所でもあるし、そういう血筋って絶対的にあると思うんで、まあ、僕らがそういう何か一つきっかけになるような、
うん、
それがまあサッカーチームであ、うんうん、ただあったっていうだけの話かもしれないですけど、
面白いですね。
いや本当ちゃんと思いのしっかり詰まったお名前、
いやすごい、ファンタジスタの思いもね、
うん、
あです、
うん、
あ
穏やかな、穏やかな
、まあ、あの長崎市出身ということで、
はい、
小中、
うん、
そうですね、はい、南部の方ですね、
お過ごしになられて南部、ね、
はい、
今良くなりましたもんね、南部もね、交通アクセスもね、
そうですね、
道も広かったしね、南部元気ですよね、野母崎も元気、
うんうんうん、
でそこでどういう大久保少年だったんですか当時。
モテてましたねやっぱり
もう見たまんまですね、
うん、見たまんまでしたね、
はい、でもモテてましたの過去形なんですか。
そうです、もう今はもう、 あのもうモテなくていいと思ってるんで
もう散々モテたから。
でもモテるかモテないかの選択肢があるっていうのはやっぱ幸せですよね。
そうです
よ
ね、うん、
でなんでモテてたんですか。
まあもう分かりやすく言うと、なんかこうひょうきんで運動できて、
う
ん
う
ん、
もう小学生のモテるは分かりやすさですもんね。
はい、なんかバレンタインいっぱいもらうみたいな
もらいました、
もらってましたね
は
あ、
その頃からもうサッカーですか、
うん、
そうですね、本格的にやりだしたの4年生からですかね。ただ兄貴が3つ上にいたので、小1の時にサッカーが身近にあったっていうのはありますよね。
あ、兄貴の練習場に連れて行かれてみたいな、
うん、そうです、まあ兄弟2人だけだったですし、 まあ、特に週末なんかはやっぱり母親もそっちにかかっちゃうので、うん、だったら一緒に行こうみたいな形がやっぱり多かったかなと思います。
必然的にってことですよね、
うん、練習場で遊んでたタイプですよね。
あ、なるほど。
そうです ね、はい、
お兄ちゃんの影響大きいですよ ね、 じゃあね。
そうですよね、
かなり大きいですね、やっぱり、うん、
やっぱりそういうのがないとね。
いや、そうですよね、うん、
だからそのお兄ちゃんの仲間とかもいっぱいおるわけでしょ。可愛がってごねごねしてくれるわけでしょ。3つ下やからさ、
はい、もう兄貴はめんどくさそうに、うん、あいついてくんなさ、うん、やるかっていう、あのいつものパターンなんですけど、うん、周りの兄貴 の、うん、あのお友達の先輩方はよかよか来い来いっていう、うん、はい、そこで揉まれて、
ね、必然的にもうサッカーの
方で認めてもらっていったっていうのが一番かなと思います。一緒にサッカーするじゃないですか、でやっぱ最初怖いし大きいし、うんうんうん、うまいしできないけど、なんかちょっとずつこう盗めるものが出てくるわけですよ。それでひっくり返した時に、うん、なんかすっげえ褒めてもらったりとか、まことやばかなお前みたいな、
でもやっぱりキランってするものがあったんだと思いますよね。
そうですよね、
ですかね、う
ん、小学校の頃って片鱗ありますもんね、
うん、
あ、この子はもしかしたらオリンピック行くんじゃねえかっていうような子いますもん、
うん、それを見つけてもらえるかどうかっていうですね、
うん、まあ、その辺はこう出会いとかいろいろあると思うけども、まあ、そういった中で今度高校は、高校も県内、
そうですね、長崎日大ですね、う
ん、それサッカーで行くんですか。
そうですね、はい、誘っていただいて、
いわゆる特待みたいな、サッカー特待みたいな、ピンク色のジャージを着てたんですね。
そうですね、ピンクの、
ね、
ロサドピンクです。
ロサドピンクっていうんですか。
はい、ロサドピンクです。
ああ、それロサドピンクっていうんですか。
いや、あのスペイン語でピンクってロサドって、
うん、ああ、
今日靴がロサドピンクで、
はい、今日は合わせてきて、まあ、あのちょっと桜散っちゃいましたけど、うん、ちょっとそういうのもありますし、
あ、
素敵、そういうの大切にですね、
はい、ちょっとオシャンティーじゃないですか。
そして日大ではどういうご活躍だったんですか。
日大では1年生から試合には
出させていただいて、何人いました部員。
でもあの当時一学年25とかじゃないですかね。
それでも
75、70、
うんうん、そうです
ね、その中からあれサッカー11人よね、
11人ですね、
に選ばれるってことですよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、3年生も25人おるんやからさ、
それで1年生からって
やっぱりキラキラしとった
ね。キラキラですよね、
うん、一挙手一投足みたいなね、うんそして日大でそういう活躍やったら当然 J リーグはあったんですか。その頃
僕が高校2年生の時に J リーグが始まりました。
その頃か。
そしたら各チーム選手集め、
うんうん、そうですよね、
当然声がかかる、
うん、そうですね、はい、
うん、でそこに行くわけです。
いや、あのサンフレッチェ広島の方に高校生の時から練習行かせていただいてて、で、まあ、夏ですね、高3の夏に、まあ、何もなければ契約っていうようなところまで行ったんですけど、ちょっと怪我があって、
あ、
でそれがまた2ヶ月後の10月の国体でっていう話にもなったんですけど、またそこで今度は大きな半月板をちょっとやってしまったんですよね。でそこで、まあ、一旦話が切れてちゃうっていう、で、まあ、大学に進学するっていう風にシフトを変えたっていうところなんですけど、
なるほどね、故障ね、
4年って大きいですよね、本当に、
ね、そういうの大きいですよね、タイミングもあるしね、
うん、
ですね。
そして結局はもう大学を選ぶ。
いや、結果実はそこからまた先にドラマがあって、
はい、
まあ、大学、福岡大学の方に、うん、あの進学を進めていこうって話で、うん、こう、まあ、いろいろ進んでた途中で、まあ、1月の中旬ぐらいですかね、うん、担任の先生に呼ばれて、あのサンフレッチェが練習に来いって言うよっていうような、わかりました、行きます。
それ1月って高3の1月、
高3の1月ですね。で1ヶ月ちょっと体を作って後輩の練習に混じってやって、うん、で2月の末から卒業式の前日ぐらいまでですかね、1週間ぐらい山口県でキャンプやってたんで、そこに行かせていただいて、あの、まあ、すこぶる調子も良くて、っていう形で帰ってきたんですよね。で、またそれが終わった後に、卒業式終わって副大の、まあ、特別募集というか二次募集の試験があった日の夜に契約したいと、そういうちょっと、は 話になってます、
ね、なんかその境目のせめぎ合いすごいですね。
いや本当ですね、急に急に境目のせめぎ合いが、
ね、え、まあ、結局はどっち、
うん、結局はやっぱり大学の方 の、 あの迷惑かかったり高校の方に迷惑かかるっていうところも、また僕もちょうど判決版をその日というか一旦広島に呼んでいただいて膝をチェックしたんですけど、まあ、やっぱり半月板やっぱり取った方がいいって左側の半分を取ってあの切除してオペをしたんですよね。でやっぱりそのまんま入るのもまたいろいろ大変だろうし、いろんなところっていうことを考えて、まあ、大学に進学した方がいいんじゃないかっていうところで、あの僕の中では当時やっぱ折れましたけどね、やっぱり
心がね、
そうですね、うん、
まあ、でも今こうやってこういう形でこういう場所に呼んでいただけたり、今が今本当に楽しいので幸せなので、
うん、まあその当時はね、うん、今だからこそ言えるけどね、
いや本当ですよね、
しかもね故障が原因でモヤモヤしてさ、うん、プロになりたかったわけでしょ、うんうんうん、まだ J リーグ発足した世の中が J リーグ
言うたこと、そうですよ
ね、え、
う
ん、スナックにカードが入りよったころでしょ、
何
お菓子に J リーグ、
あー J リーグチップスカードですね、ね、
はい、ありましたねそういえば、
いやーそれすごいですね。でも、うん、なんていうかな、やっぱりまだ20そこそこね、20前後ぐらいで、うん、そら悩むよね。
そうですよね。
でもその周りの同級レベルの人たちは例えばもう高校から J リーグ入っていく人たちもいっぱいいるわけでしょ。
そうです、同い年だと城庄司とか川口義和とか、うん、まあ、やっぱりね高校の時はやっぱ彼ら本当にすごかったですし、
うんうん、え、じゃあ大学行ってからっていう人あんまりいなかったんですかその時は。
そうですね、わりかしそういうなんだろう、うん、タレントというか、はい、うん、って言われる人たちは早く飛び込んでた感じが強いんですけど ね、うん、まあ、今はやっぱり、うん、日本って社会の中で、はい、その学歴社会ってもう少し変わってはきてると思うんですよね、うん、でもやっぱり大学4年間自分でこういろいろマネジメントしてまたさらに強くなっていく、はい、うん、サッカーだけじゃなくてっていう周りのところもこう構築できるような環境になってきてるので、はいはい、わざわざ高校から、まあ、例えばユースから上がって、はい、出れるか出れないか、はい、当然そこは勝負の世界ですけど、うん、外国人がまだいるとか、やっぱりここ元気がある選手がいるっていうんだったら、うんうん、その人たちを、うん、まあ、違った角度で見ながらも自分を高めていく、う
ん
う
ん、なるほど、
パワーに変えれるような見方で大学で自分をこう作っていくっていうところに向けてやってる子の方が多いかなと思うし、
なるほどですね、
そういう人たちこそやっぱり、うん、ね、それこそ三笘選手だってそうだと思うし、はい、うん、うん、まあ、そこは少し変わってきてて、でも僕はそれでいいのかなって個人的には思いますね、うん、大学に行って得るものって多分大きいと思うので、
う
ん、
そうですよね、うん、
でもそれは今思う気持ち、当時は
やっぱ行きたかったです ね、 ね、そのまま、
あ、なるほど、
はい、で周りがそうやってプロでさ活躍してさ、自分は4つ年取るわけや
けど、ね、その4つって焦りですよね、やっぱり
焦ると思うよその頃はね、
うん、だからこう試せる場所がないんですよね。あ、大学サッカーでも当然その試せる機会はあると思うんですけど、うん、回数少ないし公式戦の回数少ないし、うん、じゃあ福岡大学だと、まあ、アビスパ福岡が近くにあって、はい、アビスパと練習試合することもあるんですけど、うん、なんかまだアビスパもまだまだできたてだったんですよね、うん、だからやれちゃうんですよ、うん、やれちゃってたので、うん、なんかこうどこを目指していいかとか、うん、それが結局大学の時に年に何回かサンフレッチェの練習に参加させてもらってる時、うん、だけしか感じることができなくて、
な
でそれの感覚で大学戻ってきても、はい、まあ、正直ぬるいじゃないですか。
そうですよね、刺激が足りないですよね、うん、
だそこら辺のあれがやっぱすごい難しかったですけどね。
4年間大学行って、うん、それから実際にサンフレッチェに入団っていうの、う
ん、あ、そうですね、
うん、いかがでしたかサンフレッチェ時代振り返り。
4年待った、うん、
まああの自分の実力があのヘッポコだったなっていう感じですかね
やっぱヘッポコだと思うんです
だから一応メンタルだと思います。
ああ、なるほど。
僕はなんだろう、うん、なんか伝えられなかったっていうのかな、僕はこうしてほしいっていう、ここで、まあ、一個横バスつけた時に 例えば逆サイドのミッドフィルダーとかウイングの選手に対してディフェンスがここまで入ってくるから、うん、その時にこの立ち位置取ったらここ背後取りやすくなるからとか、うん、なんかそういうのを構築してやってたつもりですけど、うん、それがやっぱ分からないというか感じてもらえない人が、うんまあ、結構いらっしゃったりとかもして、うん、でそこをいちいちこう伝えていく作業が、はい、もうなんかなんで分からんのやっていう、
なるほどですね、
うん、なんかそこら辺で自分が、うん、一つ突き抜けられなかったから、うん、逆にそうやってなんかこうやろうって言われたことに対してなんかこう反発できなかったというか、
である時期をもって今度それだけなりたかったプロになれたのに、うん、サッカーが嫌いになる時期が訪れるというね、うん、
そうですね、まあ今こう、まあ、リアルに今 J リーグで徳島ボルティスの中で選手がいきなり契約解除したとか、うん、合ってると思うんですよね、うん、まあ、全てはそこだと思います僕は、
うん、
選手を守ってくれません、
うん、
クラブを守ろうとすると看板を守ろうとするから、
なるほどね、
なるほど、
はあ、そこのところが僕の時もありましたし、今もやっぱすごくあるんじゃないかなと思います。
うん、まあ、いろんなきっかけがあって大好きなサッカーが大嫌いになった時期があって、それからどうされたんですか、大嫌いになって。
大嫌いになって、あのですね、ちょっと大学院からまた特待生でですね、
あら話がどちらへ、
中洲
中洲大学
中洲の大学院に
夜しか通学できないと思いますけど、ね、
夜間ですよね、
夜間ですね、うん、にどれぐらい通われたんですか。
1年半近くですかねってなったらなんかもうちょっと変な誤解を生むんで、はい、あの
本当今聞いてる方は、ね、
ちゃんと勉強しに行ってたってい
う、社会勉強しに高いお金を払って、
いや、そんなに払って、うん、ってないんじゃないかな。
一番いいじゃないですか、はい、
でもそういう経験があるから振り返るとまた今があるというね、つながっていくわけです
ね。そうですね、やっぱり、うん、やっぱ触れるってすごく大事だと思うんですよね。
そうですよね、うん、サッカー一本のところからいきなり社会のその濃い部分にまた触れるっていう、うんうんうん、両極端のところですもんね。
そうですね、
うん、でもそうやって、1年半でご卒業になられて、
はい、
そしてその今度大嫌いだったサッカーから離れて1年半経って、うん、で今につながるなんかきっかけっていうのは
本当だ、
何があったの。
まあ、そろそろ卒論書かないかんかなって思いよったぐらいに母ちゃんから電話がかかってきたんですよね
ああもういいんじゃないの
って、は
い、
卒論終わったとねって
対外宣言、
対外宣言よ
って、あ、じゃあちょっとご自身の中でもありましたんですか、そろそろ卒論をなーっていう、
もういいんじゃないか
な、うん、もういいんじゃないかな
とお母さんもさすがですね、
さすが、
うん、さすがですね、
やっぱ母親ですよね、わかりますよね、感じてくれますよね、
見抜いてたんですよね、だから泳がされてたんですよね、
完全泳がされてました
1年半、
そうかもしれないですね、
もうよかろうって、
素晴らしいお母さん、
そして呼び戻されるんです。
そうですね、帰ってこいと
長崎に、
はい、うん、飛んで帰りましたね、もう
飛んであ
でもまあある意味嬉しかったんでしょうね、呼ばれて、
うんうん、そうですね、
きっかけというか
うん、なんかそうですね、ですよね
そして
で、まあ、あの実家にいたら小学校の時にご指導いただいた恩師の方から連絡があって、うん、ナンバーしよってや、
ナンバーしよってや、うん、もう卒業したっ
帰ってきちゃってやろうがって、うん、はい、グラウンドに来いっていやちょっと僕もダメです、サッカーはもう、はい、嫌いになってやめましたし、すみません、あの行けませんってお断りしたんですけど、
う
みんな待っとっとぞって、
うん、子供たちがね、
うん、で、あのジーパンにスニーカー履いていきました、
やる気なしですね、はい、もうね、
やる気なしね、
やる気なしスタイルで、
はい、でも1年半前は J リーガーでしょ、
うん、
子供たちは知っとるわけでしょ、
知ってますね、
ね、
子供たちと触れてみてっていうとこだったんですか。
そうですね、やっぱこうね、まこさんここから壁まで届くとか、
うん、
まあ、それをこうワンステップで右左トントンってするじゃないですか、うそうするとうわーすげーとか、
キラキラした目が届くんですよね、
もうなんかやってって言われたことは全部一通りやれるからやるじゃないですか、
はいはい、すげーってなりますよね、
そうなんですよね、
かわいいですね、
そしたらなんか僕もやっぱ夢中になってたというか、うその子たちやっぱ子供たちの笑顔というか、うああいう眼差しに応えたいって思って ってたんでしょうね当時は。分からないですけど今振り返るときっとそうだと思うんですよ、うんうん、だから1時間半ぐらい夢中になって結局汗びっしょびしょで、
はい、
なんかすっげえ靴とか汚れてから靴大好きなんですけど、うん、靴いっぱい持ってるんですよね、はい、いつも怒られるんですけど。
じゃあその大事な靴が汚れるのを気にならないくらい夢中になったって、うん、夢中にな
って、なんていい話をされるんで
しょう、ね、ドラマですね本当に、う
ん、ねえ聞いてらっしゃるんじゃないですか、 なんか制作会社の方とか、 なんかちょっとドラマとか
いやもうあれですよ、全諫早が泣いたになりますよこれ、なんかもう
これ映画になったりするんじゃないですかね
オファーちょっとお願いします
スポンサーの方、スポンサーの方よかったら
いやいやこれはね、うん、もっともっと聞きたいんですけど、ここで少しね BGM と CM を挟んで、
はい、
また後半もいろいろお話をお伺いしたいと思いますんで、
はい、
後半もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。
このままじゃつながらない心のピース、手のひらで感じた好きという名の気持ちを涙出るぐらい
使えないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和6年4月の8日月曜日、本日は株式会社ファンタジスタ代表取締役大久保誠様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海の酒井智美です。
さあ、元 J リーガーファン、サンフレッチェ広島でプレーされておりまして、はい、うん、今はね、フットボールクラブブリストルを運営する株式会社ファンタジスタ代表取締役ということで、お越しいただいておりまして、前半もとてもなんかうるうるしそうな、ね、
ですね、
話だったですけどね。
もっと早く聞きたい。もう CM じゃなかったです、ね、
CM はね、 CM がないと番組が成り立たない。
確かに、ごめんなさい。
で、まず後半はですね、まずはそのフットボールクラブブリストルの活動についてお伺いしたいのですけども、
はいはい、
まずはもともとグラウンドどこにあるんですか。
基本的なところベースのところは長崎市内の松山町にある
松山、
はいはい、長崎市ラグビーサッカー場、
はいはいはい、をベースに、
はい、
どんな活動なんですか。
平日水曜日金曜日ですね、はいはい、2日間トレーニングで小学生から高校生まで、うん、チームを持ってまして、で小学生が6時から18時から19時半、で中学生高校生が18時45分からまあ21時までが大体トレーニング
してます
。ごい、はい、
そしてこう J リーガーを育てるというお仕事になる。
そう、まあ、J リーガーを育てるというかクラブのコンセプトとして世界で通用する選手の育成っていうのを最初に掲げているので、あ、まあ、当然あの、まあ、J リーガーじゃなくてやっぱり世界で活躍できるっていう、やっぱりそこを目指さないとそこには乗っかってこないと思うし、まあ、だからといってこう何かあの特別なことをやってるかっていうわけじゃないんですけど、まあ、僕はあの頭柔らかくするっていうところからスタートさせるので、はい、まあ、上手くなるには柔らかくまずならないといけないと思います。
頭を柔らかくする、
はい、まあ、思考のとこですよね、考え方。まあ、お化け屋敷って怖いじゃないですか、はい、なんで怖いですか。
あ、なんで怖いかというところ、うん、あ、そこから考え直すというか、
はい、どうしてお化け屋敷が怖いんでしょう。
何が出るかわからないから、
ね、あ、ですよね。だし
暗い、
そうですね、真っ暗じゃないですか、うん、
あ、確かに、
あ、暗いね。
じゃあお化け屋敷の電気はつけてください。怖いですかね。
あ、そっか、あ、そうですよね、怖く なりますよね一瞬にして、
はい、じゃあサッカーも同じで、うん、ピッチ上で常に電気をつけましょうっていうことなんですよ。まあ、分かりやすく言うとボールを受けるときにボール持ってる人に対しておへそを向けちゃうと、
はい、
僕が進みたい方のゴールって見えないじゃないですか、うんうんうん、でこっからせーのでよっこらしょって向いたときに、うわ相手が来てたってなったらお化け屋敷と一緒じゃないですか。
なるほど、焦っちゃいます、
ね、うん、じゃあそうならないようにするにはまず相手がどこにいるかって最初で目を使って相手と距離を取るというのと、はい、あとは立ち位置ですよね、立ち方を斜めにしてあげれば、はい、ボールが来る方と僕が進む方を目を両外側に置けばこうやって見れるんですよ、はい、ってなるとこっちは明かりついてるわけですよね、だから怖くないわけじゃないですか、
はいはいはい、なるほどですね。
だからサッカーってそんな難しくないんですよ、基本的には。自分自身で難しくしてるだけなんです。
あ、なるほど、うん、それこそ頭が固くなって、はい、こうじゃなくちゃいけないっていう。
だから、うん、まあ、例えば前線の選手にボールが入ったら、はい、シュートまで行かなきゃいけないとか、
うんうん、行かなきゃいけない、はい、決めなきゃいけないですね、う
ん、いやいや、そんなことよりも相手構えとるのになんでそっち行くと、うん、って話です。だったら相手を引っ張り出すためのものを用意して、うんうん、相手の守備陣形を、ね、こうやってよって構えとるところに、ね、うん、戦いに行っても、うんうんうん、難しいじゃないですか。じゃあズレ生じさせるためにじゃあ何が必要かっていうものに対して思考を整えてあげて、
思考を整える、
デザインする力を身につけさせてあげれば楽しくなってくると思うんですよね。
デザインするんですよ、す
ごい、楽しくしないとね、
うん、いやそうですよね、楽しく好きだから始めてるんですからね、サッカーをですね。
そうですよ、もう本当、本当おっしゃるとおりです。やっぱり楽しくないと、
楽しくないと、
は
い、
まずは楽しくないと、うんうんうん、でも間違った楽しさを我々大人が用意するっていうのは良くないことなので、ね、それがただ試合に勝ったから楽しい、
うんうんうんうん、
でそれってもうただ何ですかね、勝利だけ、
はい、
じゃあ勝つための戦術であったりとか、うん、勝つためのシステムだったりとか、
うん、
勝つための、まあ、言ったら人選ですよね、
うんうん、なるほど、
サッカーじゃないんですよ、
うん、勝つことでしかもう得られないくなっちゃうんですよね。
じゃあまあ、分かりやすく言うと勝ち方だけ教わってもプロサッカー選手なんかなれないですよ、
うんうんうん、
やっぱサッカー教わらないと、
はあ、なるほどですね。
だったらサッカーで勝負しましょうよっていうのがないとやっぱり僕はおかしいと思うし、我々はそれをすごく大事にしてるので、なんで個の育成ですよね、
うんうん、
なんか選手が育てば当然チーム力も上がると思うし、はい、でもそれをそこに到達するには時間をよりかけなきゃいけないし、うんうんうん、細かくやっぱりやらなきゃいけない。
なるほど、メンタルのところからメンタルと技術、
これなんか民間の会社も一緒ですよね、似たような環境があると思うな。本当にやっぱりその辺の人育てっていうかな、楽しくさせる。でも一回大嫌いになった人やから、なおさらやっぱり
っぱ、ね、よっぽどなんかの気持ちがないとやっぱり戻りたくないわけじゃないですか、この世界にはですね、
ずっと成功してないもんね、大挫折も、
大挫折、大嫌いになって、ね、この世界から離れて、でも今が幸せだってさっきおっしゃってたじゃないですか、
こういういい話の番組やったのかな。
あれなんか違う変えていきますか。今日から変えていきますか。
中洲のお話に変えていきますか。
いやいや本当でも、今何名ぐらい所属されてるんですか。
今ですね、そんなに多くないですよ。うちその定員制でやってるんですよ。
ああそうなんですか。
はい、やっぱり指導が行き届かないのが僕はやっぱり一番嫌ですし、そこに対して個性っていうところに対しても、きちんとした目線で触れることができないかな、まあ、やっぱ人が増えると当然目行き届かないじゃないですか。 そこに対して、まあ、なんかちょっと表現があれかもしれないですけど、まあ、ボランティアコーチだったりとか、まあ、そういう方にお任せする、そういう存在も当然大事だと思うんですけど、僕はこれで生計立てさせてもらってるんで、やっぱりそういう人任せってことはできませんよね。それがやっぱり、人を預かるってことだと思うし、
ちゃんと目の届く範囲でという、
面白い。
いやでも親御さんも安心ですよね。
本当よ、
本当に、
はい、優しい
瞳を。社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思います、
はい。
まあ、小学校1年生の頃から兄貴の影響でサッカーに触れるようになって、現在に至るわけなんですけ
ど、
紆余曲折ありつつ、
曲折、
それでもやっぱりなんだかんだ言いながらサッカーとつながっている今の自分を継続できている理由はどこにあるとお考えでしょうか。
まあやっぱりこう日々変わっていく子供たち、なんかそれが自分のすごくパワーになってるかな。あそこ意識できるようになったなとか、
あなるほど、成長を目の当たりにですね、
あ顔色いいなとか、単純に なんかそれが自分をこう支えてくれたり動かしてくれる原動力、パワーの源になってるのかなっていうふうに思うし、その中で、まあ、今ね第1期生でその毎熊誠也って、ビファレンからセレッソ行って今日本代表を上り詰めた、まあ、第1期生からそうやって日本代表選手が出るっていうことも当然大きな励みにもなりますし、
そうですよね、
まあ、それに4期生が今ついで、今ギラバンツで出てる岡野林平って選手がいますけど、まあそこもあるし、またいろんな分野で学校の先生してるやつもいるし、 OB でですね、
そうなんですね、
お医者さんもいるんですよ、
お医者さんまで、
だから東大京大出たやつもいるし
すごい、スポーツもできて頭も良かったってことですか。
まあ、でもそれは別に僕が勉強教えてるわけじゃないからあれですけど、でも少なからずともサッカーっていうものが隣にあってっていう中で、僕はサッカー通してやっぱ人としてもこうやってほしいっていうようなところも、
ね、
お伝えをする立場でもあるので、まあ、そういう中で、まあ、いわゆる両立ができたりとか、それはすごく誇らしいことですし、なんか当然そのプロになるってなかなかね、難しい。
そうですよね。
でもやるからにはそこを目指してほしいし、でその中でいろんな気づきがあって、でそこでそれぞれが自分で軌道修正して目標立ててっていう、だからそういう本当になんかストーリーがいろいろあるじゃないですか。だからそれがやっぱりすごく楽しいし、ちょっと本当にヘンドクリの話になるかもしれないですけど、僕結構未来が見えるんですよ、その選手の、選手であったりチームであったり、
ビジョンが
そう、もう あんまり良くないんですけど、試合に勝つ負けるとかも分かるんですよ。
あそうなんですね。
分かります。あこれセットプレーやられるなとかっていうの、
へえ、 織田信長みたいな人ですね。
ですかね。
先が見えてるんですよね。
先が見えてる。
だかわしながら戦いに行くんやね。
そうですよね。
はあ、
う
ん。そういう人い
る。僕早死にしますかねじゃあ。
いやだから人生が何万回目かなんですよ。
う
ん、
そうですよ。うん、何万回目か。
そうい うことか。
うん、
そう。
そういうことか。
そうなんですよ。だから過去とこうシンクロしながらこうこうこうやってるんですよ、うん、
あだから僕なんか合わない人が多いですもんね世の中。あ俺がダメなのかない
やだからこういろんなとこ、こういろいろななんかこうなんていうの時空をさ、
はい、行ったり来たり
行ったり来たりしてるかな、うん、だからその時見えるんでしょうね。
羨ましい力ですけどね。羨ましい力。
僕も腹減ったはわかるよ。
そう体感、体感ですね。体感、体感ですね。
面白い面白い。でもねちょっとわかるよ。
うん、あそうなんですね。うん、
ちょっとわかる。
も
う結局フットボールクラブは何年やられてる？
16年目になります。
16年すごいよね。でそれでビジネスも成立してるわけですからね。
う
ん、
そうですね。
生活の糧も整えつつ、
うん、
子供たちを輝かせつつ。
16年経ってたらやっぱり一番最初に入った子供たちなんかもう大人ですからね。
うん、だからさっきの、
ね、ですよね。
そうですね、27歳ですよ。
うんですね。
ね、今ブイブイはしてる。
そうですよね。ブイブイ。27歳。
すごいな。
僕も27の時に中洲の大学院でブイブイはしてます。
そうやね。あの頃知ってる人今度お招きしようかな。
いや本当楽しそうですね。
楽しそう
です
ね。それ
、
うん、もう
一言も喋んないかもしれないです。その時は一緒にいらっしゃったら。
でも本当振り返ると全てつながってるっていうのがこの番組の面白いところで、
うん、
いや
本当ですね。うん、
ねえ。
でも無駄なことなんてきっとないんですよね。
う
ん、
だから振り返るとそうなんよね。
そうなんですよね。うん、
さあこれからやってみたいことってありますか。
ありますね。もう大きなことが。
お
う。まあもう15年やってきて、うん、でまあ。そのまあ、成果というかですね、うん、あの中でそういう人材がいろんな多方面で活躍できている、まあ、それは J リーガー日本代表含めそうですけどっていうところで、まあ、あとは次は僕はやっぱりその指導者をもっと育てたいなっていう思いもありますし、うん、
なる
ほど、はい、まあ、それとまた、まあ、もうあの僕はあんまりこう公の場所で言ったことないんですけど、うん、まあ、グラウンドを作りたいんですよね。
かっこいい。どこに、うん、ちなみにイメージしてる場所あるんですか。
ま
あ、
長崎市内ですね。
まあ、ちょっと
市内で、
はい、ここはここに作りたいなっていうのはもう具体的にあるわけです。
具体的にありますね。
そうなんですね。
それはもうグラウンドがあるあって、
そうですね、はい、
でそこをサッカーができるようにしたい、
うんうんうん、そうですね、まあ、まずは長崎市のサッカーの聖地が未だに存在しないの で、
うん、
でやっぱり小学生のリーグ戦の環境とかが結構ひどいんですよね、土のグラウンドで。
あ
大変なんですよ。でなので長崎市の小学生中学生高校生の公式戦は必ずそこで試合が行われるっていうのをまず作ってあげて、で社会人に関しても、
うん、
あの当然障害スポーツっていうところがあるので、うん、そういう場所も設けてあげたいなっていうふうには思うんですけど、うん、そこはあの平日の、9時から23時とか、うん、仕事終わりに来ていただいてやっていただく。
確かに。
で週末はご家族の、うん、ご家庭の家庭サービスだったりとかに、うん、っていうものでそこのバランスもすごく取りながら、
サッカーだけじゃなく、うんうん、
で週末はできるだけそういう子ども、
はい、
お向けの、うん、まあ、大会イベント含めっていうのでこうやっていける環境、うん、でそこに、まあ、多目的総合フィールドというか、
はい、
そういう形であの、まあ、地域創生というか、
ほうほうほう、
まあ、あの老若男女ですか。
老若にゃん、はい、
はい、言えてます坂井さん言えてますか
芝と触れる環境があるってことですよね、サッカーしなくても。
そうですね、
そうですね、うん、なかなかない、ないですよね。
まあ本格的なサッカー場ってそれしかダメよみたいな
ところ、うん、ね、あんまりイメージないですね、うん、この
芝に入らないでみたいな。
入らないでが多いですね、
うん、まあ、あの人工芝なので、
うん、
はい、まあ、耐久性もあるし、
うん、
あのまあ、年数もわりかしですね、うん、でその中でサッカーコート奥にスペースが取れるの予定なので、まあ、そこでまあ、ちっちゃい子たち、赤ちゃんとお母さん、新米ママとか、
うん、
まあ、あとおじいちゃんおばあちゃんと、まあ、未就学児とか、
うんうん、
そういう子たちとこう触れ合う機会とかを作ったりとか、うんうん、まあ、そこに、まあ、キッチンカーとかですね、そういうの並べて、
いいですね、
うん、なんかそういうのが毎月必ず1回2回、
うんうん、
この場所に来たらなんかみんな豊かになれるね、
いや、そうですね、
幸せになれるよねっていうような なんかそういう空間っていうものを用意して、
いいですね、
なんかそれが一つモデルとなれば長崎市いざ諫早市にできる、大村にできるっていう県も間違いなく活性化していくと思うんですよね、で住みやすいし住みにくいっていう中で、住みにくいっていうベクトルが多いから人口減ってると思うし、うん、まあ、それやっぱりお年寄りとちっちゃな子たちに優しくない街なのかな、じゃあ何かできるかって、ね、それが本当にどれだけできなんかそういうことに対しての力になるか分かんないですけど、でもそれがあることでも救われる人って多分いると思うし、だから話がすいません最初のところに戻りますけど、15年自分で、ブリストルっていうのを通していろんなことを発信してきて、今度は僕うちのクラブから出た子に次の15年は指導の現場をきっちり見てもらう、で僕は今度は本当にたくさんの人たちの心を豊かにできるような取り組み、そこにサッカーっていうものがあるよっていうような形で次の15年を生きていけたら幸せかなというふうに思いますし、今プレゼンの資料も作って、いろんな社長さん方にお会いさせていただいて、プレゼンさせてもらったりとか、今賛同をいただいているというところが出てきているので、これをなんか一つ大きなチームとして、僕個人でやるのは絶対無理なので、そこに今日本代表の森保監督、
日大やね、
はい、先輩が応援したいということも言ってくれて
ます
、
すごい、
すごいな。やっぱりその、なんかこう町とか公園とかグラウンドとか、行政が作るっていうものが今までの常識としてあったかもしれんけど、逆にその民間がお金を出し合って、自分たちでお金準備しますから、ちょっといじらせてくださいみたいなスタイル、でそれを行政が、やっていいよって、なんかその形がなんかスムーズな気が僕はするな、
なんかもっとスムーズにこう、敷居低くやっていいよって言ってくれるような環境にですね、なったらいいんだけど、反対する理由がないじゃないですか、こんな素敵なプレゼンをですね。
だから今ねもう企業もね、そういうところにすごく加盟して、協賛される企業さん増えてるんで、ぜひねいろんな方法で呼びかけすると、わうちもうちもって、
発信のやり方ですよね、
そう思う、
そうですよね、
だから企業って全部ね、そういう業界の人たちが集まるから、建設にしたって、グラウンド整備にしたって、
確かに
砂、なんかそういうのも全部企業で集まって、チームでやって、
そうですよね、で協賛っていうですね、形で
持ち寄り協賛ね、
いいですね、
そういうのありと思うな、楽しみですよね、
そうですね、はい、もうぜひこれを
ね
成し遂げたいですね。
いやもう今日終始いい話で。
いや本当にもっと聞きたかった。ね、
さあチャイム鳴りまして、残り時間も少なくなっております。ラジオいかがでしたか。
楽しいですねやっぱり。
ありがとうございます。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ぜひまた呼んでいただければ。はい、
さあ次週は4月15日月曜日、記念すべき255人目のゲスト様は小浜町からですね、株式会社クリーン運勢、これ開発の会社なんだよ、
ね、そうですよ、
大好きだと思います。
確かに
本村隆平社長様にお越しいただく予定になっております、よろしくお願いいたします。さあということで結びのご挨拶でございますが、最後の一言、大久保さん大丈夫ですか。
もう
大丈夫、ね、
とっておき用意してもらいます。
わかりました。ラジオで、ラジオ生ですからね、
はい、
よろしくお願いしますね。
あとでピー言いますから、じゃあダメなことだったらピー、
わかりました、は
い、そうね、追っかけてピー言いますよ、
準備しとってください。
はい、では株式会社ファンタジスタフットボールクラブブリストル、大久保誠様もご一緒に、せーの、
また来週、
5月は恋がしよ、恋がしよ、
バイバーイ。
恋がし好きよ、
恋がし、
お誕生日なんですよね、
5月3日ゴミの日です、
おめでとうございます、
ゴミの日です、よろしくお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました。